先月の続きになりますので、いいですかね。ルカの7章ですね。ちょっと全部終わらなかったんで途中で終わってしまって、ルカの7章の13節です。ルカの7章の13節を開きたいと思いますね。ここ今日ここだけですから、はい。ルカの7章の13節ですね。すみません、7章の12から15まで、ここを初めにお読みしたいと思います。112ページです。イエスが町の門に近づかれると、やまめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返されたと。まあ、以上です。まあ、もう2つあるんですけど、まあ、ここまでしたと思います。途中ですけども。で、まあ、先月、もう1ヶ月前ですけども、ここを、まあ、読んだところですけどね。まあ、前は多分半分ぐらいしかやらなかったような気がするんで、今日は、まあ、後半ですかね、ちょっと見たいと思いますね。で、ここでイエスはナインという町に行ったので、これはタブル山の向こう側なんですけども、カペナムからまあ40キロぐらい行った、南に行ったところでありますけども、ここにイエスはまあ真っすぐ行かれたようですね。で、ここでちょっと着目したいのは母親ですかね。母親12節にありますように、母親って言葉がね4つほど出てるんですよ。4つで大きく分けて3つだけちょっと見たいと思うんですね。まず最初に12節に大勢の人がその母親に付き添っていたと。母親と大勢の人たちの関係ですね。母親は一人息子が亡くなったことを通して歩く力もない、そしてこの先はナインの外にあるですね、郊外にある墓地に葬りに行くところであったんですね。もう悲しい状況であります。で、次なんですけども、13節からは今度は主はその母親を見たと。ここに母親っていうのが出てくるんですけども、今度は主と母親の関係を見るんですね。先ほどは大勢の人たちと母親の関係、次は主とその母親の関係ですね。そして今度は15節を見たいと思うんですけども、今度はイエスは最後にありますように彼を母親に返されたことがありますね。今度はね、イエス様、イエスとかで、先ほど主とあったんですけども、今度はイエス、人の子になるイエス様ですけども、この方が母親に返されたということで、そのように母親との関係が、ある意味で3種類ほど書いているなというふうに思いました。で、そして今日は、特に思うんですけども、13節からですかね、13節から15節ありますように、その真ん中の主と母親の関係ですかね、これをですね、今日見たいと思うんですね。これちょっと前回見ることできなかったんですけども、今日はここを特に重点に着目して、ちょっと見ていきたいと思います。で、ここなんですけども、この主はということがありますよね。この主は実は15節の最後、後半のとこまでが主の管轄の範囲だったと思うんですね。で、ここで主とはありますね。今ではね、イエスとあったんですけども、ここでは主という言葉があるんですよ。だから重い言葉ですね。要はもちろんイエス様と主は同じ人格、同人格ですけども、ここにおいてはこの主という言葉が出てるんですね。主、これがね、大事なところなんですね。イエスは神の力によってとありますように、主の御力によって、こう直されたとこいろいろと書いてあるんですね、福祉の中に持っても。で、 でこの主ということを見るんですけども、13節の欄外、ちょっとここさ見たいと思いますね。13節の欄外にあるんですよ。今日言いたいことが、これね、欄外にね、13見えますか、下に欄外に13節に参考書で、ここにねルカばっかり書いてあるんですよ。ルカばっかり、最後のヨハネで、気がつかなかったんですけどね、ここで主、ここにもうここを入れて16箇所ぐらい書いてあるんですよ。同じ言葉、不思議じゃないですかね。僕ね、ここをポッと見たんですよ。この主っていうのは同じとこを言ってるのかなと思ったら違うんですよね。主という言葉だけを言ってるんですよ、強調してるんで。で3コマに見ますと19節にありますよね。するとヨハネは弟子の中から2人呼び寄せて主のもとにあれと、これがね下にありますように、ルカの7章の19節、このように書いてあるんですね。この言葉がね、ルカの福音書においてはここを入れて13箇所書いてあるんですよ。不思議じゃないですかね。で思うんですけども、マタイとマルコはないんですよ。マタイとマルコで、ヨハネだけがちょっと控えめに3箇所だけ書いてあるんですよ。不思議じゃないですかね。これね、ルカの福音書、ルカはねお医者さんで、唯一ギリシャ人であったんですね。ギリシャ語を母国語ですから特に知ってると思うんですね。でこのギリシャ福音書を書いたのは、彼は綿密に調べたんですよ、聞いたりして。もちろんイエス様がいた時にはこうルカはいなかったんですけども、もうにパウロと一緒にいる時間がものすごくなかったんですよ、人の時代で。でパウロからいろいろと聞いたりしたり、まあ、他の人たちもいろいろとイエス様のことを聞いたと思うんですね。いろんなことを総合的に考えてルカがねこの福音書を書いたんですね。だからルカの福音書を見ますと、なんとなくねさらにね整合性が取れているような、福音書にはなんか花を添えるような書き方で書いてるかなと思うんですね。だからマタイとマルコないんですよ。まあ、彼らはねギリシャにはないん でマタイはねマルコはね、まあ、ギリシャ語、マルコはねペテロ のギリシャ語の通訳者と言われているんで、今ギリシャ語もしてるんで、まあ、十分ではないかもわからないけども、まあ、マタイもある程度してる、まあ、ヨハネはちょっとまあ、漁師だったんでちょっと、まあ、環境的にはちょっとそこまで行ってなかったかもしれないですけど、ギリシャ語は。でそのように一番よく知ってるのは母国語であるルカですね。この人がギリシャ人であったんでギリシャ語をで書いて、そしてこの神様主とそしてイエス様とのこの切り分け、もちろん同人格ですけども、この切り分けをうまい具合にね書いてるんですね。でここにおいて13箇所書いたんですね。13箇所、これ いろいろね僕ずっと見たんですけどね、13箇所だから7章19 10の1とか書いてるんですね。で19と、まあ、最後に思うんですけど、最後の最後はルカの24章の34節には本当に主は蘇ったと、ここに蘇ったところ書いてる。だから死なれたとこ、ここで主は死なれた、でそして最後は蘇ったということで、何かが うまい具合につながっているかなというふうに思うので、最後ね蘇った主というふうに書いてある。主は蘇ったと、ここにおいては亡くなった人の息子が亡くなったということで、亡くなったことからこういろいろとこう主はということでいろいろとこう言ってるんですね。大事なところをねいろいろとねルカはねポイントを持って主という力を、神の力っていうですかね、人のこのイエス様とまた違った関係でしてるんですね、主と。だからね、ずっと見たらいっぱい書いてあるんです。僕ね、これなんでこんなにいっぱい書いてあるのか思ったら、全部ね、主ということなんですね。面白くないですかね、ちょっと見たら。ちょっと気がついたら、そこを見たらね、面白いですね。で、でもし19節においては今度はまた同じようなことがまた書いてあるんですね。なんか同じことがまたずっと書いてある。この書いてる人はねこれがなんか特に気に入ったような感じだったんでしょうね。やっぱり聖書を調べた人はここはね気になったと思うんですね。 で私たちのたちもここにおいてはある意味で気になる言葉ではないかと、主ということですね。今日はね、この主はということで見たと、この主はその母を見たとありますね。そして物を言い始めたということが主の範囲なんですね。でその後はイエスはということで面白いじゃないですか、ね、この今度はイエスは彼を母親か、主は母親に関してなくてイエスは彼を母親に関してということで、主の力とイエス様の方ですかね、これをねうまい具合にね書いてるんですね。これねルカの書き方ですね。これね福音書を見ますとイエス様は神様であるということをよく分からせるところだと思って、でちなみにねよく、まあ、よく言われたんですけども、ある宣教師の方はねイギリスから来られたんですけども、福音書なんかを見るときは特にねルカの福音書を見るっていうんですよね。これね分かりやすくね書いてるからということで、要は預言者のために書いてるんですね。その主とかイエス様というその役割をね分担を書いてる、もちろん同じ同人格ですけども、そのようにちょっと今日はここをちょっと少しもうちょっとですかね、15分ぐらいありますかねちょっと見たいと思って、でこの中で思うんですけども7つのことが書いてあるんですね。7つのこと、これをね今日見たいと思うんですね。この主は何をされたかということで、実は7つのことを見たと。で、まあ、13節ありますように、まず1つ目としては主はとイエスではなくて主なんですよ。神様になる主ですね。主はその母親を見てと、見てかわいそうに思うと、見てかわいそうに思う。これまあ前回も言ったんですけども、このねギリシャ語の原本はですね、お腹がですね内臓が揺れ動くという意味があるということで、私知らなかったんですけど、いろいろ見てみたら内臓が揺れ動くと、要は日本人的に言えば断腸の思いという意味ですね。断腸、これ中国の古事から来たようですね。でこれは昔の武将から来たんですね。猿のお母さんが子供を守るために一生懸命死にこもりぐるいに行った時に死んだというんですね。子供の子がちょっと言ったんですよ。武将側の兵士たちが子供を引き取ったんですね。でお母さんがもう焦ってもう泳いで行って、そして船の上に上がって疲れ果てて息が絶えて死んだと。でその猿の中を見ますと内臓がちぎれていたということであったんですね。それが来たようですね。断腸の思い、これよく出ますよね。一般的な言葉でも内臓が売る、これ脳とこう腸が直結してるんで、腸に特に来るところであるんで、大腸で大小腸というですかね。このようにね、私もね腸大臣宣言ということでちょっとジュースあれをちょっとダメかも分からないけどね、ちょっと腸が弱いんで悪玉を置いて、まあ腸まあ関係ないですけどね、要は断腸の思いなんですね。ここは主はその母を見てかわいそうだと思う。主はねもう断腸の思いだと思うんですね。もう泣きながらこう来てるお母さんですね。それを見てかわいそうに思った。これね実はね神が私たちに対しての思いとほぼ同じじゃないか、断腸の思いを持って御子を与えたと、こういうことで、ルカの福音書を見ようとかわいそうに思うのがいろいろなところで出ているんですね。かわいそうに、私たちがかわいそうに思うと、私たちが何とも思わないんですけども、神様が見たらかわいそうに思うんですね。無知なんで私がそのようにね、かわいそうに思っているんですね。わかりませんけどね、かわいそうに思った。で、ここにありますように、次なんですけど、2番目にありますように、これ、まあ、第一質ですね、かわいそうに思うのが、神様の主の思いだよ。で、2番目に、泣かなくてもよいと。これね、いろいろと、海賊管理者の娘に対しても、親に対しても、泣かなくてもよいと言ったんですね。そこに亡くなってるんですけどね。これね、相反する言葉なんですよね。失礼な言葉に見えるんですね。泣かなくてもよいと。で、これね、神様しか言うことのできない言葉で、私たちは亡くなった人に対して泣かなくてもよいって、そんな失礼なことは言えるわけないですね。これイエス様しか言う言葉 だからイエス様はこの言葉を言ったんですね。泣かなくてもよいと。不思議じゃないですかね。泣かなくてもよいとですね。イエス様の言葉の重みですね。これを2番目に言いますね。次3番目と思うんですね。でこれがね、面白いといけないけども、そして近寄って神に手をかけられると。神に手をかけられる。ここにね、棺ですね。この時に棺っていうのはね、今ほどの丈夫じゃないんで、担架に寝かせた粗末な棺なんですよ。もうすぐ見えるような、もうそういうね、担架ようですね。それに神に手をかけられると。イエス様は近寄って神に手をかけると。で普通はね、神に、亡くなった人に神に手をかけるってことは、律法の観点から見ると一日汚れてることなんですね。で死体に触ると律法から見れば1週間汚れると。だから清めの宿題がいるんですね。でしかしイエス様は清める方なんですね。清い方ですから、それはもう問答無用です言っちゃいけないんですけども、そのように神に手をかける。でここにね、主はね、手をかけられるっていうのはね、これ不思議なことなんですね。神様は手をかけられるですね。手を、神の手っていうのは力があるんですね。昔出エジプト記の中で見たんですけども、私が手をエジプトの上に伸ばしてイスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すと、エジプト人が私が主であると知ると。これ出エジプト記でモーセの時にあったんですけど、まだイスラエルたちはエジプトで虐待されている時なんですけども、そのように神様は、主なる方は、私が手をエジプトの上に伸ばすと、まあ、文字通りこれと同じかどうか分かりませんけども、しかしここにおいては、私が手をエジプトの上に乗せるとですね、彼らを真ん中から連れ出すと。神の手なんですね。エジプトから連れ出すのは私で主であると。私が手を伸ばすと、この手力があるんですよ。ものすごい力、神の手は力があるんですね。で、まあ、ある時には詩編においては、神は栄光を語りつき、大勢は御手の技を知られると。神様の御手の技、手の技なんですよということで、旧約聖書においては手の技があまりにも強すぎるということを、神の力であるということをあらゆるところから示しているんですね。でここにおいては、イエス様はこの時には人間となられた手だ、小さな手なんですけども、しかしそれは主の手なんですよ。主の手、力があるんですね。そのようにちょっと思ったんですよ。神に手をかけられると。で手をかけられることはストップですね。そこにストップ、前進はしないんです。で次にありますように、4番目として見るんですけども、4番目として見るのは、担いだ人たちが立ち止まったとありますね。イエス様が棺に手をかけられると、担いだ人たちは動かないんですよ。神の手がそこにあるんで、動こうとしても動けないんですよ。不思議ですよね。神の手がストップ、前進していたんですね。ホームレスのために前進していたんですね。悲しみの前進だったんですけども、イエス様が棺に手をかけられると。これすごいことだと思うんですね。棺に手を、神の手がそこにかけられたんですね。立ち止まりました、皆さんが。で、立ち止まって、で、神様の手なんですね。で、まあ、参考まで言いますけども、イエス様は十字架において、手に釘をつけられたんですね。釘、木にかけられる呪われるとありますように、さらに呪いの上にさらにイエス様に、釘をつけられたんですね。神の手に釘がされたんですけども、イエス様はこう言えば 釘を打つ人は打たれないんですよ。だって神の手なんで無理なんですよ。でもイエス様は受け入れたんですよ、すべてを。すべて自分から、死のために自分から行かれたんですね。そのように受け入れました。だからイエス様の手にこの釘が刺されたんです。本当ならイエス様に十字架で釘を打とうとも受けられないんですよね。イエス様がダメだと言えば跳ねのけなんですね。それ、まあ、そのようにイエス様は十字架に手を受けられたんですけども、その手がこの棺にこう立ち止まったんです。ストップ、前進はできないんですよということで立ち止まったとありますね。これイエス様の、神様の力、主の力ですね。ここにね、ルカはね、主の力っていうのを行使していると思うんですね。分かりやすく私たちに言ってるんですね。立ち止まったと。で、ここに青年よ、あなたに言うと、起きなさいと。青年5番目ですけども、青年よ、あなたに言う、起きなさい。これはね、海賊管理者の屋根の娘のタリタクミンとかですかね、少女はあなたに起きなさいという言葉だと思うんですね。起きなさいで言われたんですね。で、ここにおいては旧約聖書においてはエリア死人の蘇りがね、旧約聖書の列王記にありますように、エリアとエリシャがねされたんですね。エリアとエリシャで、エリアが、まあ、先 の, 先輩ですけども、ツアレットとかあっちの方ですかね、シドンとかどこかあっちだったんですけども、でエリシャはここにおいてはシュネムというところなんですね。シュネム、当時は。でこのシュネムというのはこのナインという町のほぼ近くなんですよ。同じ近く、これがシュネムなんですね。ここにおいてエリシャは子供のよみがえりをされたところなんです。でそこにおいてはエリシャは神様に祈って、それからその死んだ人の中にこう一緒にうつ伏せになって、そして何回かこうやったら温かくなって生き返ったというので、ちょっと時間かかるんですね。祈って、そして体を伏せてこうされたというのは、これエリアもエリシャもね同じようなやり方でもね、ここにおいてはやり方は全然違うんですね。祈りなし、イエス様は青年よ、あなたに言う、起きなさい。この言葉だ、神の言葉ですね。主の言葉必要ないですね。お祈りはいらないですね。もうあるここにおいては祈りだって、祈りの対象者が自分なんですから、イエス様なんで、主の対象者が。でイエス様はここにおいては一言の御言葉ですね、青年よ起きなさい。いろいろと伏せたりとかやらなくていいんですよ。一言の御言葉、青年よ起きなさい。神様の言葉ですね。すごい言葉ですけども、重みがありますよね。起きなさいと。で起きなさいと。で、すると、その死人が起き上がったとありますね。淡々と書いてるんですよ。何もないように淡々と書いてるんですね。すると、その死人が起き上がったと。ですね。で、この、起き上がると、このイエス様に言われてる間にね、あるんですね。霊が戻るんですね。この間にね、霊が戻るんですね。海賊管理者のところにこのあったの同じようなことがあるんですけれども、蘇る前に霊が戻るっていうのがあるんですよ。霊が戻るのは神様の力しかできないんですよ。人間がいくらやっても無理なんですよ。たとえその人が死んだとしても、たとえ蘇ったとしても霊が戻らないんですよ。これ神様の御力ですから、これ霊が。たとえね、その人がね、人工呼吸って、まあ、硬直した状態で、まあ、無理ですけどね、ほとんど硬直した、全部硬直した状態で、カチカチになった状態で戻ることはもう不可能なんですけど、たとえ戻ったとしても、たとえ出たとしても霊は戻ることができない。これは神様の分野に言ってるんで、死人は 死ぬってことは肉体と霊と魂の分離なんですから、その霊が分離されたことを通して神様は範疇なんで戻ることができない。でもイエス様は、主はそのように全てをされているんですね。これ水面下のことなんですけども、でその死人がもうすぐですね、起き上がもうすぐあともう終わらんけですね、起き上がって物を言い始めた。ここね、物を言うってことはね、頭から全部機能が回復してるんですよね。 もう普通脳死状態ですね。もう普通ならありえないことですけども、機能が回復し体が柔くなって全て健全な状態であって、前の病気で治ったかも、病気だったかもしれないけども、病気まで全て治って健全な状態がなったことを言いますね。ものを言い始めたと。これがね、実は7番目なんですね。で、ものを言い始めたのとはね、で、ここまでが主の働きなんですよ。ここまでが。で、イエスは、その後、イエスは彼を母親、ここで初めて、人の子になるイエス様、っていうことが出てるんですね。イエスは彼を母親に返したことで、イエス様のなさったことを見ますと、主の道かなによって、そしてイエス様がこのようにされたということを見ますと、この中の福音書の中の主という言葉をがここに入ることを通して、すごくその福音書に花を添えるような、分かりやすい、そしてその確信なるものが私たちに伝わってくるところではないかなというふうにも、思います。これがね、主の働きとしてここにおいて、7つのことがこの中に書いているところだと思うんですね。もう、これで一応時間が来たんで、これで終わりたいと。あと16節はちょっと見なかったんですけど、これ読むとまた時間がかかってくるんで、次の方がいらっしゃると思うんで、あまりちょっと調子乗って質問良くないと思うんで、これで終わりにしたいと思います。
はい、それでは後半ルカの15章を開きたいと思います。ソロケンもルカの福音書を開かれましたけど、私もルカの15章から、少し考えてみたいと思います。1章から3節、まずはじめに1章から3節から3節をお読みいたします。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。すると、パリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。この後出てくる有名な3つの例え話はもうすでに皆さんよくご存知と思いますが、失われた羊、なくした銀貨、そして放蕩息子の例え、でこれがこの後続いていくわけなんですが、少しこの1節から3節の中で、注目しておきたいことがいくつかあります。それは何かって言いますと、2節の中にあるパリサイ人たち、律法学者たちが文句を言ったと、まずそこの箇所なんですけれども、この人はイエス様を指しているわけですね。この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしている、これが当時のユダヤ文化の中では受け入れがたいことだったようですね。罪人たちと交わることは良くないことだと、交わってはいけない、そういう文化があったみたいですね。でここで言ってる罪人たちって誰のことなんでしょうかって、一説に主税人たちや罪人たちがって書いてあるんですね。どういう人たちがそこの対象になってたんでしょうか。で日本でこの罪人っていうとですね、もうほとんどの場合犯罪者、警察のお世話になるような状況の人たちを指すようなニュアンスなんですが、当時のユダヤの文化の中で罪人たちっていうと、ここに主税人たちやって書いてあるんですが、その代表がその主税人だったようですね。なぜかっていうと、 同胞を売ってそしてローマの手下になっていると、まあ、それを彼らはよしとしなかったということですよね。でじゃあその他の罪人たちってどういう人たちかって言いますと、まあ、聖書を読んでるとだんだんこう分かってくることではあるんですが、まあ、例えばですが、遊女のような人たち、それから、今この言葉を使うと支障があるんですけど、不具の人たち、例えば足苗であったり飯であったり、まあ、いろんな病気になってですね、健常でない人たちもやはり罪人だと呼んでたようなんですね。でその原因はあなたの罪がそうしてるんだっていう判断といいましょうか、理解をですね彼らはしてたようなんですね。でその他にもですね、例えばその非常に貧しい人たち、まあ、律法学者パリサイ人たちっていうのはどちらかというと裕福な人たちですね。階級的に富裕層といいましょうか、そういう人たちだったわけですが、その人たちから見たときに、いわゆる貧しい人たち、もう社会的底辺の人たちで、こういう人たちはやはり罪ゆえにそうなっているのだという理解だったようなんですね。だからもう基本的にこの罪人たちって出てきたときに、当時のユダヤの社会の中で、見たときにはほとんどの人たちがそれに当てはまったのではないかと思うんですね。だからごく一部の富裕層であるとか、あるいは、まあ、このパリサイ派と呼ばれているような学識のある人たちとか、そうでない人たちはもうみんな罪人扱いとっていうような状況だったようですね。でただイエス様はそこに一緒にいて、食事をしているという状況があったということがここに書いてあるわけですが、なんであんな人たちと一緒に食事をするのかという文句だったんですね。なぜでしょうか。イエス様はなぜそこにおられたんでしょうか。そしてなぜ一緒に食事をしておられたんでしょうか。でこれも一節の中にヒントがあるんですね。主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきたと書いてありますね。この罪人たちと呼ばれている人たちはイエス様の話を聞きたかった、そしてイエス様の近くにいたかったんですね。なぜでしょうか。イエス様が語られる福音が自分たちの救いに直接つながるような内容だったからなんですよね。そしてそのイエス様の話の内容は彼らにとって本当に慰めと励ましになったに違いないわけです。そういう話をイエス様はずっとされていたわけですね。でここではですね、その人たちに話していた内容は記されてなく、文句を言ってきたパリサイ人たち律法学者たちに向けて例え話を話されているわけです。でここに失われた人たちが、まあ、羊が見つかった時にどんなに喜ばしいことでしょうか。亡くなっていた銀貨が見つかった時どれほど喜ぶでしょうか。そして、死んでいたものが生き返ってきた、失っていたものが見つかった、どんなに喜ばしいことだろうかという例えを話されたわけですね。イエス様にとって神様から離れていた人たち、 失われていた人たち、それが見つかった、戻ってきた、帰ってきた、神様のところに近づこうとしてきた。それをイエス様はどれほど喜ばれたでしょうか、ということなわけですね。で、そういうふうにここのところを読んで、例えを読みますと、これは罪人たちと呼んで彼らを蔑んでいた人たちに向けて話されている内容ですので、あなたたちもそうではないですか、という、イエス様の問いがそこに隠されているように思うわけですね。はい、ここから先はちょっと関連聖句になりますが、マタイの方にもですね、ほぼ同じようなシチュエーションの場面がありまして、イエス様がですね、こうある人をこう、助けるわけですけども、それに対してまた、立法学者パリサイ人たちは文句を言うわけですね。で、そこでイエス様は明確に答えられている答えがあります。マタイの9章12節と13節、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないというのはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。イエス様がこの世に来られた目的がこのためだというふうにイエス様はおっしゃったわけですね。罪人を招くために来たのだ、正しい人のために来たのではない。そしてイエス様のところについてきた人たち、近づこうとしてきた人たち、そういう人たちはもちろんイエス様が招くまでもなく、その人たちの方からイエス様のところに来たわけですね。それもますますイエス様にとって喜ばしいことではなかったでしょうか。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですっていう言葉の裏返しは、この世に丈夫な人は一人もいない、皆が病人だということですね。そして、13節の方でも、この世に正しい人はいない、私が招くべき罪人ばかりだということをイエス様はおっしゃっているのではないでしょうか。ローマ人への手紙にはこう書いてありますね。ローマ人への手紙3章の23節と24節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。もうここにも明確に書いてあります、パウロの証言ですけれども、すべての人は罪人だということですよね。だから神の栄光を受けることができません。でも神の恵みがそこにあって、キリストイエスによる贖いを通してであれば与えなしに義と認められますという救いのこの論理といいましょうか、神様が私たちに与えてくださったその恵みがここに記されているんですよね。人間は生まれたながらにして罪人なわけですけれども、故に神の栄光を受けることができません。でも神様は憐れみ深い方です。そして愛なるお方です。同時に義なるお方で聖なるお方ですね。もう一方的な恵みによって私たちを義と認めるためのその方策方法を私たちに与えてくださったわけですね。それが キリストイエスによる贖いですと書いてあります。これはもちろんイエス様の十字架の御業のことを指していますね。使徒の働きの16章30節と31節、ここはパウロとシラスがローマに捕らえられて、牢屋に入れられていた時の出来事ですよね。地震が起きて、牢の扉が全部開いてしまった。でそしてもうその囚人がみんな逃げ出してしまったのではないかということで、ローマの牢番の番兵たちはですね、もう恐れおののいたわけですね。でそれをパウロとシラスがたしなめて、自害してはならない、私たちはみんなここにいる。でそれを聞いた、万兵たちが言った言葉です。二人を外に連れ出して、先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った。まあ彼らはローマの、まあ、いわゆる偶像の世界に、生きていたわけですので、この救われるということにたどり着く方法を知らなかったわけですね。ですから何をしなければなりませんかっていうふうにまあ尋ねました。はい、ユダヤ人が聞いた時にはイエス様は別の答えをされていますよね。でもこのローマの万兵たちにはストレートに答えています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。救いに至る道は主イエスを信じる以外にない、まあ、そのことをパウロたちは明白にしたわけですね。はい、この主イエスを信じなさいという意味もイエス様が成してくださった十字架の御業を信じなさい、その意味をしっかり理解して、そのイエス様のすべてを理解できるところできないところをひっくるめて信じなさい、まあ、そのように、進めたわけですね。でそしてこの後彼らは、まあ、家族揃ってバプテスマを受けて喜んだと書いてありますね。テモテの第一の手紙2章の4節から6節、はい、有名な箇所ですね。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。真理を知る、まあ、真理というのはイエス様のことですね。イエス様が私が道であり真理であり命ですとおっしゃった。そしてその真理というのは神様が私たちに与えられた救いの仕組みといいましょうか、信じるだけで救われるというその恵みを指していると思いますが、そのことを知るようになることを望んでおられます。すべての人が救われてです。すべての人が救われる必要があるわけですね。一人として救われなくていい人はいない。はい、そして、5節、神は唯一です。まあ、いろんな偶像がある中で神と呼ばれる存在は唯一です。世界の創造者、あなたの作り主、生きておられる神、それは唯一です。そして神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。神から離れた人間は神様のところに帰るために私たちの力では帰れない、どんなに努力しても帰れない。そこに仲介者がいるわけですね。でその仲介者は唯一であって、それが人としてのキリストイエスです。人としてのイエス様、 神様のままのイエス様であれば天におられるだけの存在になりますが、人としてのイエス様は人の形をとってこの地上にまで降りてきてくださった方、そして私たちの間に住まわってくださった方、私たちと直接触れ合ってくださった方、そういう存在が唯一の仲介者として存在してますということを記しているわけですね。そしてそれはあの十字架の御業を成し遂げるために必要だったことです。イエス様が神様のままであれば死ぬことができない。人の形をとって初めて死ぬことができるわけですね。それもただ単に死ぬということではなく、私たちの身代わりとして死ぬという御業をイエス様は成してくださったわけです。第6節、キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。神様が私たちの救いのために備えてくださったキリスト、イエス様、全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。あの十字架の御業のことを指しています。そしてこれは定められた時になされた証です。偶然それが起きたわけではなく、父なる神様がご計画なさってそのことが実現したのだということが記されているんですね。今日はここまでなんですが、義人はいないって、一人もいないって書いてあるところもありますね。全ての人が救われる必要があるわけです。なぜでしょうか。救われなければ永遠に神様のいない世界で苦しみ悩み悲しみの中に置かれてしまう、それを地獄と呼んでるわけですよね。そこに行ってしまわないように神様は私たちに警告を与えてくださってるわけです。その警告に耳を貸すか貸さないか、これは私たちの自由意志に任されてるんですが、神様が喜ばれる道を歩むときに初めて私たちにも喜びと平安が与えられるということも事実なわけですね。この福音をですね、ぜひまた多くの人に伝えていくことができたら幸いだと思います。以上にします。